2、太陽を箱で伏せて、その箱の上に登って、天地乾坤を眠り回すということ。俳句はどういうふうにして作ったらいいのか、と言って尋ねる人があったら、どうでもいいから作ってごらんなさいと、とりあえずお答えするのでありますが、それにしても何か頼るところがなければ、作りようがないではないか、とつぶやかれる人が多うございます。今回は、その頼るところのものを一つお話ししてみようと思います。例えばここに、年玉という一つの題を得て、句を作るという自分に、どうしたら年玉の句ができるでしょうか。年玉屋とか、年玉かな、といったところで、どうもそれだけでは句にならん。なんとか方法はないか、というときに、そこに大体二つの方法があると言って差し支えないと思います。その方法をお話しする前に、とにかく、年玉というものを考えてみることをお勧めいたします。というのは、主として、年玉についての過去の経験を考えてみるのであります。記憶をたどってみるのであります。まず、幼い時、お年玉として、ある人にもらった美しいカルタのことを思い出してみます。そのカルタは、子供心に、金の札のように見えたこと、そのカルタを初めて取った時の灯火の明るかったこと、その年玉をくれた若い叔母もその一座にあったこと、その時姉のもらったお年玉は大きな手まりであったこと、その手まりが円に転がっていった時に、吹き込んである円にその大きな丸い影帽子の映ったこと。さて、この頃は、もらうお年玉にも、やるお年玉にも、他の意味がつきまとって、子供の時のような純粋な楽しい心持ちのないこと。ことに、去年、お年玉といって、何がしのくれたものを突き返した時の自分の心持ち、先方の態度、それらを回想してみると、おかしいような、さもしいような、腹立たしいような、いろんな感情がこんがらがって起こってくること。そんなふうに、年玉についてのさまざまな出来事なり、環境なりをいろいろと思い出してみるうちに、ぽつぽつと俳句ができないこともないのであります。例えば、金札のようなカルタやお年玉、年玉に、もらいて取りしかるたかな。これほどの年玉はなきかるたかな。大いなる手まりなりけりお年玉。年玉をくれたるおばの美しき。一年の義理を年玉に店にけり。人の世や年玉さえも恐ろしき。年玉を羽化ともらいて困りけり、年玉を突き返すこともするよかな。いくらでもできるでしょう。勝ち問題は別として、とにかく17字の形を備えた俳句らしいものができぬことはないのであります。が、しかし、私のお話ししようと思う2つの方法というのは、いずれもこんな句よりは、せめて一歩先に歩みを進める方法なのであります。その方法は二つあるから、どちらか一つを取ってごらんなさい、とお勧めしようというのであります。他の一つは辞書に譲り、その一つの方をお話ししようと思います。昔、芭蕉の弟子に、居力という人がありました。その人が、句作法として、こういうことを言っています。ある題を得たならば、その題を箱で伏せて、自分は、 その箱の上に登り、天地乾坤をねめ回すがよい。これはどういう意味のことを言ったものかと言いますと、こういうことになるのであります。例えば、年玉の体を得て俳句を作ろうというときに、年玉といくら考えたっていい句ができるものではない。年玉と考えて思い浮かべることは、大概10人が10人に通ったことで、すでに先人の言い古したことか、そうでなくば特に俳句にするほどの価値のないことである。そんなことではしょうがないから、口角を得る手段としてこういう方法を取るがいい。まず一応年玉のことは忘れてしまうがいい。年玉は箱で伏せて、それは見ぬようにして、さて天地乾坤を見渡してみて、何か別の面白いものを見出してこい。それは年玉と年玉に執着して考えていたのでは思いもつかないところの面白いものを必ず見出し得るからして、それを捕まえて年玉の句にするがいい。とこういうのであります。年玉のことを忘れてしまって年玉の句を作るというのはちょっと変なようですけれども、その実変なことではなく、こういう思想の巡らしようも確かにあるのであります。今少し平ったく分かりやすいように言うと、つまりこういうことになるのであります。年玉のいい句を作るのには、あまり年玉に高齢しすぎていると動きが取れなくなってしまって作りにくいから、それよりもいい配合物を求めるがいい。そうしてその配合物と年玉とを結びつけて句を作るがいい。とこういうのであります。例えば年玉のことは一応忘れてしまって、いわゆる天地乾坤をねめ回してみますと、そこにはいろんなものが目に映ります。雪。この原稿を書いている日は12月の16日で、雪が降っています。鳴き声。どこやらで子供の鳴き声が聞こえます。これは目に映るのではなくて、耳に響いているのであります。地震。これは昨日の地震のことを思い出したのであります。関寺小町。これは座右にある歌本の中にこういう名前が見つかりました。こう。これは私の章の上の一字が思い出されたのであります。このほか、天井とか畳とか火鉢とか陰気壺とか、目に触れるものは際限もなくありますが、まず仮に前に挙げた5つのものを取ってお話ししようと思います。すなわちこの5つのものは、年玉ということを全く忘れてしまって、いわゆる天地乾坤を練り回してとりあえず捕まえてきたところのものでありまして、これを年玉に配合して句にしようというのであります。まず雪を配合してみましょう。雪と年玉とどう配合したら句になるでしょう。雪の小家に誰かが年玉を持ってきてくれたところでも想像してみましょうか。年玉や雪の小家の床の上。年玉や雪の小家の夕まぐれ。雪の戸に喜び満ちぬお年玉。次に三河屋の番頭といったようなものがお年玉を配って歩いているところでも想像してみましょうか。雪の戸に年玉を持ち入り蹴り、年玉を雪に落として拾い蹴り、 年玉をくれてゆき帰って帰りけり。そのほか、なんということはなしに、雪と年玉との配合をやってみましょう。年玉をもらえて雪を眺めけり。年玉のほのかに暮らし雪の窓。郵便の年玉嬉し雪の国。雪のほろを出ておばがきぬお年玉。年玉をもらいぬ雪の庭伝い。雪はこのくらいにしておいて、次の鳴き声に移りましょう。鳴き声の旗と止まりぬお年玉。年玉をもらったために子供が泣きやんだというので、これは年玉と泣き声との配合ならば、誰でも一番に思いつくことでしょう。張り上げて泣いてやりけりお年玉。お年玉をもらったからもう泣くのではない、などとすかされてやめようかとも思ったが、なんだか甘く見られるのが尺なので、今一息声を張り上げて泣いてみせるのであります。泣き声を聞きつついるやお年玉。これは年玉を持ってある家へ入ろうとすると、その年玉をやるはずのこの泣き声が聞こえているというのであります。次には地震に移りましょう。年玉にゆるくないふる小家かな。これは年玉の床の間かタンスの上かに置いてあるのが、地震のために少し揺れるのを言ったのであります。が、揺れるというのが眼目ではなく、小家ながらも春が来て年玉などが置かれてある、そこに軽い地震のあるということが、静かに寂しいような心持ちがする。そこを主として味わわなければなりません。年玉は嬉し、地震は恐ろしし。これは子供の心を言ったので、元日なり二日なりに年玉をもらったということと、地震のあったということの二つの出来事があった。その他にもいろいろ出来事はあったが、この嬉しいことと恐ろしいこととの両極端の出来事が、深く子供の頭に印象されたのであります。日の本はないふる国よお年玉。西洋ではクリスマスの贈り物が盛んであるが、日本は新年にお年玉の贈答が行われる。これは日本の風俗の一つだというに過ぎないのでありますが、その日本という国はまた地震国であるということが、たまたま思い合わされて、日本はないふる国よと言ったのであります。次に進行します。関寺小町というのは、甲州関寺の重僧が七夕の日に稚児たちを連れて、その山陰にいよりを結んでおる小野の小町の慣れの果てを唱い、和歌の問答をし、やがて稚児たちにわらわ舞を回すと、小町も強に乗り、強人走れば不強人も走るということがある。わらわも今のわらわ舞に刺激されて、人差し舞おうと言って、ついに舞を舞うというのが一辺の趣向であります。これと年玉とはなかなか容易に結びつけられそうにもありませんが、試みに一二を試みてみましょうならば、関寺や浮世の人のお年玉。年玉の贈答などは浮世のことで、この関寺小町一辺に現れた天地などとは没交渉である。 と言ったのであります。小町には年玉よりも持ちいかな。小町はもう小じきになっているのですから、年玉をやるよりも持ち一切れでもやった方がよかろうというのであります。色気よりも食い気といったところであります。次に移ります。甲の字と年玉との結びつけは比較的楽だろうと思います。年玉や高き卑しきおしなべて、身分の高いものも卑しいものもおしなべて年玉のやり取りをするというのであります。高々と水引っ掛けぬお年玉、これは説明を要さないことと思います。高砂の沖永元やお年玉、めでたく年取っている高砂の沖永とも見るべき人のもとに年玉を置くのであります。清高なる乙娘やなお年玉、久しぶりにある家をお供えして年玉などを送ったのであるが、2番目の娘の子のまあ背の高いことと驚いたのであります。年玉や高家屋敷の表門、高家というのは例の吉良上野介のような役目で、公家と武家との間に立って両者の交渉を司る職務であるところから、自然賄賂を受ける機会も多くなる。一人上野介のみならず職匠柄としておのずからそうなる。そのいかめしい表門を今ある一二人が年玉を持って入りつつあるような光景であります。こうやって出来上がった句と前に年玉についてのただ古い知識や経験やをたどって作った句とを比べてみると、少なくとも年玉ばかりを考えていたのでは思いもつかない思考をこの配合法によって得るということだけは証明ができたことと考えるのであります。こういう工作法は環境とか感激とかを元とする方面の作家から言うと誠に飽き足らない工作法で、自分の脳裏から生まれ出たものではなく、なんだか借り物らしい心持ちがすることと考えますが、それは必ずしもそうではないのであります。私のごときもこの種の工作法よりは次に述べる工作法の方を喜ぶものでありますが、それにしてもこの配合法を誤った工作法であるとする論者に向かっては一言の弁護を費やさねばならぬのであります。ちょっと考えると、材料は台の中から絞り出したのでなく外から拾ってきたのでありますが、しかしその材料と年玉との間における何らかの関係を見出すのはその人の頭であります。例えば床を装飾するというような場合であっても、一個の掛け軸と一個の置物とを持ってきて、その掛け軸とその置物とをそこに並べる上に、すでにその人の趣味人格は現れるのでありますから、まして年玉と雪とか地震とかいうものを配合する場合に、その作者の脳裏の働くことは、材料一切を頭の中から絞り出した場合と決して軽蔑はないのであります。ただ異なるところは、環境を土台にしてできた句は、まず環境が起こって次に材料が選択されるのでありますが、この配合法によるものは、まず材料を強いられて、その上で環境を誘発するのであります。要は、いずれが環境の高度に達するかの問題であります。二個のものを置いて、その間に意味を見出すということは、結局、その両者を よく了解するということになるのであります。一歩を進めて言えば、雪とか地震とかいうものに包着せねば思い出せなかった年玉の意味を、幸いにこの両者に包着したことによって思い出し得たのであります。これをまた一方から言えば、年玉に包着せねば思い出せなかった雪とか地震とかの意味を、年玉に包着したことによって思い出し得たのであります。すなわち、借り物でもなく、作り物でもないのであります。この配合法の徳は、陳腐、平凡を避けやすいという点にあります。しかしながらその平は、身に染み込むような趣の深い句は、どうしてもできにくいという点にあります。年玉というものの究極したる面白みは、筆経、年玉そのものにあるのであって、雪にあるのでも、地震にあるのでもない。なまじ、雪や地震が出てくると、環境の半ばはその方に取られて、年玉そのものの強い感じはそがれやすい。それが、この配合法の欠点であります。